はい、皆さんおはようございます。聖書の箇所的にはもうメリークリスマスと言っていいようなところになってきていますね。子どもたちの、そのカリキュラムですよね、成長の順番に合わせてメッセージをしているので、今日のところでもう生まれちゃうわけですが、改めてこのクリスマスっていうのはどういうことなのかな、その意味ですよね、意義、素晴らしさ、恵みということを一緒に御言葉から受け取っていきたいと思います。では、早速ですね、1節から3節を読んで今日の御言葉を共に受け取っていきましょう。やられている方で結構です。1節から3節一緒に読んでみてください。いきます、せーの。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立ったと書いてあります。アウグストゥスとかですね、キリニウスとかシリアとかって出てきますので、ちょっとカタカナの名前が続くと苦手だなっていう人もあるかもしれないですね。世界史とか、あんまり好きじゃなかったっていう方は辛いかなっていう気がしますけれども、逆に言うとその歴史的な背景ということですよね。それが割と詳細にしっかりと書いてあるところが、今日の箇所の最初の部分になります。簡単に説明をすると、皇帝アウグストゥスと出てきます。どういう皇帝かといいますと、ローマ帝国の皇帝ですね。当時の地中海沿岸と、そしてこの小アジア、ユダヤの地方も含めてものすごく大きな、国土を持っていた、支配地域を持っていた、一大帝国ですよね。歴史の中でも一大帝国がこのローマ帝国になります。で、このローマ帝国の皇帝がアウグストゥスで、その中でもいろんな州があるわけです。で、その中のシリア州に、イエス様たちがいた、そのユダヤも含まれていたということですね。今で言えば日本の、茨城県みたいなね、そういうことです。ただそれとちょっと違うのは、比較的その日本の中だと、文化圏違うって言っても近いですけれども、当時のそのローマ帝国はものすごい大きい地域にわたっていますので、もうほとんどそれぞれの州がね、別の国ぐらいの勢いの違いがあるって、そういうところであると思います。で、そういうそのシリアっていう州の総督をキリニウスという人が派遣されてきてやってたいます。総督っていうのはその辺のね、一番の何ですか、行政の、長ということですよね。全部取り仕切る役人であり、また何ですかね、全権を持っている支配者の人がキリニウスだったということです。で、その時に行われた最初の住民登録のことをここでは話しますよと、こういうふうに言っています。2020年は皆さんちょっと記憶にあるかもしれませんけれども、国税調査っていうのがね、日本でありましたよね。で、それぞれのところに届いて、それぞれ書いて出したりしたかと思いますけれども、そういう記録っていうのは残るわけですよね。そうするとそれが歴史になっていくわけです。この当時の文書、つまりこの2000年前の文書も残っているから、そういうことを後から裏付けることができるわけですよね。そうやって、記録が歴史になっていくということが起きていくわけです。100年後に、今年の、国税調査を見たら、結構出てないなとかね、あるいは出ててもこういう感じなんだなとか、当時の人たちはこうだったんだって、100年後の未来の人はそれを見ながら、あーって思うかもしれないし、思わないかもしれないし、分かんないですけれども、そうやってこう歴史が、分かっていくわけですね。で、この1節から3節のところの記述というのは、逆に言うとですね、クリスマスの出来事、私たちみんなね、いつもそのクリスマスの時期になると、マリアさんが出てきて、ガブリエルが出てきて、そして羊飼いが出てきてとかって、もうなんかこう絵本でね、描かれているかのような、そういう感じで受け止めるかもしれないけど、歴史のリアルだということですよ。歴史に起きた出来事、現実のこと、織田信長がいたように、豊臣秀吉がいたように、徳川家康がいたように、それと同じように歴史のリアルだということですよね。それをはっきり語っていると思います。人々はみんな登録するためにおのおの自分の町に旅立っていった、ってそう書いてます。ヨセフとマリアもそう、その若い夫妻も、じゃあベツレヘムに行かなきゃいけないねって、 いや身重なのにこのタイミングでどうしてだろうって、残念だ、もうでも仕方ない、行くしかないわなって言って行った。そして、あの日、あの時、あの場所でイエス様が生まれたっていうことですよ。それはもう本当にそのね、年月日はもう今その探ることっていうのは難しいですけれども、でも確かにその日その時があったってことです。今私たちが2020年の12月の13日の10時57分とか6分とかって、この時間に今この場所で生きているのと同じように、あの日あの時にあの場所に確かにイエス様は生まれたっていうことですよね。そのことがここではっきりと書いてあるということですね。しかも聖書はこのイエス様が実に神様ご自身であるということを繰り返しはっきりと語っています。だからこそ驚くべきことですよね。これはおとぎ話ではなくて、神話ではなくて、現実に起きた出来事であると聖書ははっきりと力強く語っているんですね。今読んでいるこのルカの福音書だったら、1枚ペラッと戻るとですね、100ページ、まあ、新共同訳聖書だったね、100ページのところの右側のページのところで、ガブリエルとマリアのやり取りが出てきます。ガブリエルがおめでとう、恵まれた方、マリアさんはいやいやそんなこと起こらないと思います、まだ私ヨセフと結婚してないし関係を持ってないから物理的に起きないです。ガブリエルは聖霊があなたに下るんだって、そうするとあなたのうちに身ごもるって、神様が人となって来られる、意図高き方のこと呼ばれるんだって、すっごいことを言って、もう奇跡ですよ、完全に奇跡です。もうこれは他に説明のしようがない、まさに神様の御業がそこで起きて生まれたんだって。でもそれはおとぎ話ではなくて、歴史のあの日あの時あの場所で本当にあった出来事なんだということを言っているのがこの箇所だということですね。特に私は象徴的な言葉は、今読んだ3節までのところで何回も出てきた登録という言葉だと思うんですね。住民登録をした、登録をしたんですよ。でタイミングのね、役所のね手続き先にやったかどうかとかって分かんないけど、多分後からやったと思いますから、おそらくですよ、知りませんけど、おそらくだってそのために言ってんだから、イエス様生まれてるんだから一緒に登録したんじゃないかなと私思いますよ。多分ですけどね、そのこの町出身のヨセフですって、うちは家内がいて、そして そうそう赤ちゃんが生まれたばっかりなんですよって、あじゃあ3人の世帯だねとか言って、まあ、どういう登録かね僕も分かりませんけれども、とにかく登録されたと思いますよ。これすごいことだと思いませんか。イエス様は住民登録をされたんですよ。私たちと同じように、もう鈴木光だったね、ひたちなかに住民票がありますって、役所行って登録をした。私は生まれた時だってね、生まれた場所のところで、うちの親が多分ちゃんと登録をしたと思う、ちゃんとってか、まあ、登録したから今票があるわけですけれども、した同じようにされたということですね。神は人となられたって、そういうことですよ。神様が住民登録をするってすごいことだと思わないでしょうか。神様は私たちに対して無関心ではありません。本当に私たちのことをよく覚えてくださって関わろうとしてくださる方ですね。それ如実に表れているのはこの登録をできる人間になってくださったというところだと思います。私たち無関心どころか全く同じ姿になってくださった、あの日あの時2000年前のあの場所で登録をできる姿で、しかも赤ちゃんの姿で生まれてきてくださった、それは何のため、面白そうだからじゃないですよ、私たちと同じになるため。今日フィリピンのところが子供たちのメッセージで生まれました。神様は神の身分を捨ててしもべとなってこられた、もう本当に小さな見捨てられたような存在になって来てくださったんだって、ここに愛があります。神様はあなたのためにそれをなされたんです。そのことをぜひ覚えたいと思います。クリスマスはどんな日ですか。神様が私たちと同じ人になってくださったということ、そのことをぜひ最初に覚えたいと思います。だからこそ喜んで祝いたいと思います。さあ続きいきましょう。今度は、後半の4節から7節をちょっと長いですけれども一気に読んでみたいと思います。4節から7節を一緒に読みましょう。いきます、せーの。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。はい、この後半のところを含め、最初のところも含めて、今日のこの1節から7節のところを私は読んでですね、最初あるものを連想したんですね。それは Google マップです。皆さんは Google マップをご存知でしょうか。 Google Earth とかね、ありましたけれども、とにかくその地図、インターネットで見れるその地図ですよね。であれってこう検索をして、例えばひたちなか市の東石川3-5-1ってここの住所ですけれども、で打ってポチってやると、ふーんってこう地図のところそこに寄ってくるんですよね。日本全体の地図のところふーんって寄ってくし、もっと大きいところだったら、例えば海外のね、どっか の住所打ったら面白いですよ。そこからヒューってこう地図が飛んでって、でそこに降ってこう行くようになっているわけですよ。あるいはテレビとかだったら、ポツンと一軒家とかっていう番組ありますけど、見たことあるでしょう。なくてもいいんですけど、とにかくその地図がね、こうギューって寄ってくっていう、そういうのが出てきますよね。ここだっていうふうな感じでそれに出てきます。何が言いたいかって言いますと、この箇所のところでは最初ね、ローマ帝国からその話が始まって、そしてその中のシリア州にぐっとフォーカスしていくわけですよ。そしてさらにガリラヤ地方にぐーっとフォーカスしていくわけですね。ナザレとかベツレヘムとか、そのあたり、そのユダヤの中でもそこ寄っていって、そしてさらにそこが寄っていって、このベツレヘムのところにぐーってカメラが寄っていきますね。さらにその中のどっかの馬小屋、あるいは洞窟のようなところ、動物たちが飼われているところに寄っていって、そして小さなというか若いね、一人のまだ10代だったと言われている、お母さんになったばかりのマリアさんのところに寄っていって、最後は小さな貝羽桶ですよ。本当にもう桶っていうか石のね、器のところ、藁の上に布でくるまれた赤ちゃんのところにぐーって寄っていって、最初はその大きなローマ帝国のね、地中海沿岸の地図のところからぐーっとこう視線がね、寄っていくような、そういう書かれ方だなっていうふうに思って見ていたんです。この当時の時代のその中でも、本当に小さな片隅のところにぐーっと視点が寄っていくんですよ。本当になんていうのかな、宿屋には彼らの場所がなかったんですから、世の中にすら認められていない、もうどこともわからない、誰ともわからない、どことも分からないし、何だかも分からない、そういう本当に打ち捨てられたような片隅のところにぐーっと寄っていって、イエス様は生まれたんだっていうんですね。で、私はこの視点は神様の視点だなって思ったんです。神様の眼差しだなって思ったんですね。神様が私たちを見ている眼差しと同じだなって思ったんです。神様は私たちを見るときにぐっと寄ってくるんですよね。私たち一人一人をぐっと寄って見てくださるんですよね。神様はこの世界を作られた方です。ですから大きなところも全部見えてるし、全部把握してるし、全部その手の中にあるんですよ。そして遠く天からね、それを眺めてもいい、見下ろすようにして、ああなんか世界がぐるぐる回ってるなって、宇宙が今日も動いてるなって、それだけでもいいかもしれない、時には思い出したように、なんか夜の時間帯見るとネオンがキラキラしてるなとか、そんな感じで見てもいいかもしれない。でもそうじゃなくて、私たちのところに目があるって、私たち一人一人のところまでぐーっとその視点が寄ってくるって、そう語っているように感じるんですね。私たちはこの世界で生きているときに、時に孤独を感じることがありますね。時に本当に私の存在とは一体何なのかって感じることがありますね。この世界は大きい、人々はたくさんいる、でもその中でたった一人の、小さな私、それが意味があることもあるけれども、逆に本当にそれが虚しく寂しく感じることがあるかもしれない、特にこのコロナの時期はそういうふうに感じたことある人も多かったかもしれないですね。なんか世の中からこう切り離されたようだわって、人との関係もなくなっていって、私は何なのかしらって、俺は一体何なんだろうって、そう思うこともあったかもしれないですね。 でもイエス様はそこにおられる、神様の眼差しはそこにあるということを語っていると思うんです。今の時代は、実際の、ね、こう対面だけじゃなくて SNS とか、そういうところでこう人同士の関係もできていきます。で、若い世代であればその SNS の中でいいねって、ね、つけてもらうっていうことをすごく大事に感じるっていうことがありますね。いいねを求めるっていうのは、まあ、その形は変わっても人の持っている性質の一つだと思います。それは人の視線を求めるということですよね。人に認めてもらうっていうことすごくやっぱり嬉しいっていうことだと思います。誰も私を見ていなかったら、たとえ生きてたとしても生きてないのと同じ、一体何なんだろうかこれはってそう思ってしまうんではないでしょうか。自分の価値を見出せない、誰からも認められてないときは悲しくなるし、何だろうって思ってしまうってそう思うと思うんです。でもイエス様はそこに生まれたということですね。誰も気にしてない、誰も求めていない、誰も受け入れてくれない、その誰も目の留めていないところにイエス様は生まれた。そのぐーっと寄っていく視点の先にイエス様がいて、同じようにぐーっと寄っていく先に私たちがある。言ってみればイエス様は私たちへの神様のいいねですよ。私はあなたを認めているよっていう、この片隅のイエス様を見ているのと同じように私たちを見られているよって、まあ、そういうことだと思うんですね。その孤独の悲しみの中にイエス様は生まれている、それはまさに私たちのいるところだって、私たちのもとに主は来られたんだ、まあ、そのことをぜひ覚えたいと思います。いいねがね何個ついても、それはそれでね人の視点かもしれないけど、イエス様はね神様からのもう数えきれないいいねですよ。私はあなたを認めているよって、私はあなたのために来たよ、まあ、それほど大きなことはないと思いますね。まあ、ぜひこのことをこのクリスマスに私たちは受け取りたいと思います。誰より大きないいねですよね。私たちへの神様の眼差しを受け取っていきたいと思います。さあ最後です。もう一度7節を読んで思い巡らして終わりたいと思います。7節のところをご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。はい、こう書いてあります。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。私この箇所を読むたびに毎回毎回そんな悲しいことって思うんですよね。なんか本当に悲しいですよね。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、そんなことあると思って、そんな本当に若いねお嬢さんがもうすぐ赤ちゃん生まれるって言ってんのに誰か開けてやれよと思うんですよね。でもそうだったって、まあ、それはあり得ることですよね。だってみんなもうそれぞれ宿取ってて埋まってんだから仕方ないじゃないかって、まあ、そう起こる、まあ、本当に現実的な状況だなっていうふうに思います。でもこの悲しい話が、今日語られているメッセージだと思うんですよね。だからあなたが迎えてくださいって、扉を開いて、私にはあなたの場所を求めているのだからあなたが迎えてくださいって、これがクリスマスのイエス様のメッセージだと思います。他に場所はないんです、あなたが迎えてくださいとイエス様は私たちに語っていると思います。このコロナの影響で、いろんなことが変更を余儀なくされていてですね、保育園の方も何ですかね、その例に漏れずいろんなことを変更しなきゃいけないんですよね。でちょうど今週クリスマス会があって、ページェントをいつもやってるんですけど、まあ、普段だったら、保護者の皆さんがねたくさん来て、みんなでわーってやるんですけれども、まあ、今年はそれはちょっとできない、やっぱりね危ないのでできないので、まあ、本当に限られた人数でやるって、で、まあ、その中で、まあ、年長さんだけでもね見せたいなっていうことで脚本をいろいろ変更することになったんです。で先生たちが頑張ってああでもないこうでもないって変えてくれたんですけれども、まあ、要はですねその限られた人数で劇をやるためにいろいろ配役をちょっといじらなきゃいけないわけですよ。でちょっとその重要な部分はねいじれないんですけど、結果的には減ったものいくつかあるんですが、その中の一つが宿屋なんですよね。断られる回数が1個減ったんです。毎年だと2回は断られてから3回目にやっと見つかるんですけども、今年はですね1回しか断られないで2回目にちゃんとねイエス様は馬小屋 を見つけることができるんです。で、まあ、だからなんだっていうと、その最後に、ね、迎えられるっていうところがいいところだなと思って、まあ、今年はちょっとイエス様に優しくてよかったなと思いましたけれども、まあ、その最後に、ね、迎えられるっていうところがやっぱりいいところだと思うんですよね。1回断られでも見つけられた、ひょっとしたら2回断られたかもしれない、現実はもっと厳しかったかもしれないですね。あんまり生まれそうだなって、ちょっとなんとかなりませんかって、いやごめんいっぱいなんだわって、いやだってお客さんいるのに追い出せないよって、ああうちもねちょっと止められる場所ないんだわって、みんなもうそれぞれの生活があって必死ですよね。だからなかなか難しいかもしれない、でもちゃんと最後迎えられている場所あってなんとか生まれたって、まあ、そういうことですね。私たちが心に迎えるっていうこともどうでしょうかね。1回断るでしょうか、2回断るでしょうかね。今ちょっと忙しいんですよねって、ちょっとあなたのこと考えて受け止める時間はないですって、今ちょっと余裕がないので私あなたを迎えられないですって、私たちの心も言うでしょうかね、まあ、言うかもしれませんね。ちょっと今そういうタイミングじゃない、イエス様のことを考えるタイミングじゃないって、今は空いてないって言うかもしれない。でもイエス様はですね、どこでもいいからって、まあ、イエス様がっていうかマリアさんとヨセフさんがね、どこでもいいからって言うんですよね。屋根があればって、そう言うんですよね。さあどうでしょうかって、私たちイエス様を迎えないでしょうか、余裕がないのはそうかもしれない、でもあるところに私たちは迎えていく、そうするならば本当にイエス様来てくださる、扉を開くときにイエス様は来てくださるんだということをぜひ覚えたいと思います。そしてイエス様を迎えてこのクリスマスを過ごしていきたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様は人となられた主ですね。神様は私たちのために本当に人になってくださった、そのことを覚えて祈りましょう。またそのイエス様の生まれたところは誰も気にしていないような、見捨てられたような、そういうところでした。私たちもそうかもしれない、そう感じることがあるかもしれない、でも神様の眼差しはあなたにある、それがイエス様の姿だ、そのことを覚えたいと思います。そしてイエス様はどうぞ扉を迎えて私を迎えてくださいと言っておられますから、今日この時また迎えて、そしてここからイエス様と共に歩み出す時をまた新しく始めていきたいと思います。さあ他にも自由に促されていることや感じていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。